皆さんおはようございます。8月8日の、礼拝説教をこれから、始めさせていただきます。コロナウイルス感染、本当に未だに収束せず、大変な感染者が東京都では発生していると報じられております。そして緊急事態宣言、あるいはまん延防止宣言等がですね、全国に、出ている状態、その中にやりながらも、東京オリンピックが開催されています。本当にアスリートの皆さん、暑い中一生懸命に日頃の練習の成果を発揮されている姿を見ますと、本当に頭の下がる思いがいたします。しかしウイルス感染はどこまで続くんでしょうかと、本当に不安になるような日々であります。しかし憂えていてもですね、何も始まらないわけであります。私たちはこういう中にありながらも、できる限りのことをしていく。特に私たちはこのようにして御言葉を聞くことによって、私たちの心を整えていく、そういうことがですね、とても大事だと私は思っております。どうか皆さんもですね、いろいろな思いもあると思います。しかし今一度この時、神様を見上げて、どのような思いを持って歩んでいったらいいのか、この時をですね、この御言葉を聞きながらですね、皆さんもいろいろと考えていただければ、私も嬉しく思います。暑い中です。どうか皆さんお体に十分気をつけてください。教会もですね、礼拝堂は、昨日も今日も39度以上になりました。私はびっくりして、街道に急いで、クーラーを入れまして、で牧師室もですね、お同様に本当に高くなりますので、朝からクーラーをかけっぱなしにして、作業をしております。この夏はおかげさまで、遮光カーテンをしたり、いろいろなことでですね、なんとか暑さをしのいで、今元気にこのようにして、説教することができます。本当に皆さんのご協力の賜物と感謝しております。ありがとうございます。さて、それではですね、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、使徒言行録の20章17節から、38節です。このルカがですね、この使徒言行録 を筆筆しているわけであります。パウロと一行にですね、このルカも同道しましてですね、そして人たちがどのような働きを成したのか、非常に見事なですね、このパウロ一行のですね、宣教の技、また苦しみ悲しみ、また喜び、そういったものをですね、見事に、書き下ろしていただいたと私は思っております。さてこの使徒言行録の20章17節から38節、その先立ちましてですね、この使徒パウロはですね、このコリント教会でのこの伝道の後、一度アンテオキアに戻って、そしてしばらくしてからですね、再度伝道旅行に出かけました。そして小アジアのエフェソに3年間滞在いたしまして、そこに教会を作りました。その後、このエフェソというのは、小アジア、今のトルコのですね、エーゲ海に面した方のところですね。で、その後ですね、その異邦人の教会、要するに、 ユダヤからですね、遠くその遠い地にですね、この伝道しまして、異邦人、ユダヤ人でない方々の教会ができたわけですが、その教会からその献金を携えまして、このエルサレムに戻ることに、ね、したわけであります。このパウロたちの、作りましたこの異邦人、ユダヤ人でない人たちの教会はですね、その伝道方針をめぐりまして、いわゆる母教会のエルサレム教会ですね、これはあのユダヤ人教会ですけども、本当に対立をしていました。その和解のためにですね、パウロは異邦人教会からの献金をですね、エルサレムに捧げる計画を進めていたわけであります。パウロは諸教会にですね、この、パウロたちが作った教会、いろんな教会がありました。その人たちに別れを告げるためにですね、エフェソを離れまして、フィリピとかテサロニケ、コリントというギリシャの教会ですね、そういった教会を訪問しまして、そしてこのミレトス、このエフェソの近くのですね、港町ですけども、ミレトスから船でエルサレムに帰る計画を立てたわけです。そのミレトスにですね、パウロはエフェソの教会の長老たちを呼びまして、別れの時を持つわけです。使徒言行録の20章はですね、その、ミレトスでなされましたパウロのいわば、告別の説教とも言えるんじゃないかと思うんですが、そういう箇所であるわけであります。まず20章の17節から、18節ですが、パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せたと。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話したと。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知ですと記されています。パウロはエフェソに3年間滞在しました。エフェソではこの異邦人たちの暴動に巻き込まれたりしました。使徒言行録の19章23節から40節をご覧いただくと、そのことは出ております。命の危険にさらされたこともありました。そして続けます、20章の19節です。自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきましたと記されています。パウロはエフェソの人々に語ります。20章20節から21節です。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきましたと。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。ですね、このように記されています。しかし今やですね、エルサレムに戻るべき時が来たわけです。母教会との和解のために献金を捧げたかったんです。でパウロはさらに語ります。 20章の22節から23節です。私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが 私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの場所でもはっきり告げてくださっていますと。パウロはですね、エルサレムに戻れば投獄や迫害が起こることを予測しています。ユダヤ教徒はですね、キリスト教会の伝道者になったパウロをですね、こう裏切り者としてその命を狙っていたわけです。それでも彼は霊に促されてエルサレムに戻る決意をしたとルカは記しているんです。霊に促されてエルサレムに行きますとパウロは語りました。このマタイによる福音書4章の1節によりますとですね、洗礼を受けた主イエスがアラノに向かわれたのも霊に導かれてのことでした。神様は必要な時にはですね、私たちに試練を与えられます。それは試練なしに私たちは神に従うものとなることはできないからです。エルサレムはユダヤ教の中心の地です。パウロはかつては熱心なユダヤ教徒でありました。キリストの教に対する迫害者でしたけども、その彼がキリストと出会い、キリストの宣教者に変えられたわけです。エルサレムのこのユダヤ教徒たちはですね、パウロを裏切り者としてその命を狙っているわけです。このオリンピックで本当に、自分の母国に帰るとですね、本当に収監されてしまう恐れがあるということで他国に亡命を申し出た方もいました。本当に国に対して本当にプロテストしたですね、おかしいものはおかしいとはっきりと言ったあの選手の姿ですね、本当にまだ違う国で生きていこうという姿、私はとても感銘しました。パウロも同じような姿勢だったわけであります。またこのエルサレム教会の指導者たちもですね、律法にとらわれないパウロの異邦人伝道をですね、快く思っていません。彼がエルサレムで危険に出会っても教会の保護はですね、期待できないわけです。その中にパウロは死を覚悟して帰っていくわけです。彼は語ります。24節です。自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんと言い切ってます。たとえ死の危険があろうとも、主が行けと言われるのであれば私は行くんだとパウロは言ってるんです。あのキリスト教信仰が禁止されて迫害されたあの江戸時代の初期、多くの宣教師たちが見つかれば殺されるという状況の中でですね、日本に潜入しまして、してきまして殺されていきました。この川口のですね、長徳寺ですね、芝の長徳寺というお寺ですね、この鑑賞日記何回かお話をしてきましたけども、その中にも記されてますけどもですね、本当にその宣教師がですね、その札の筋で処刑されると、この、長徳寺の関係者、隠れキリシタンが おりましたけども、その時にですね、処刑された中にも宣教師たちが何人か混ざっていたわけです。人々にはですね、牧会者が必要だとの信念に突き動かされてなされたためなんですけどもですね、 本当にその後牧会者なき後キリスト教がどうなっていったのかですね。私はいつもその江戸時代の信仰のありようがですね、ただ私は推測するしかないんですけども、あの聖徳寺の如意輪観音堂に隠されていた体内のマリア観音像を見た時に、本当にですね、多くの人がマリア観音に触れた、そのおかげでその観音像が潰れている、そういうですね、現状を目の当たりに見ることができました。おそらくは江戸時代潜伏キリシタンですが、密かにそのマリア観音を抱いていたですね、マリア観音にただただすがっていた、そういう姿が思い出されて仕方がないんです。遠藤周作のですね、沈黙はそれを題材として、そういった隠れキリシタンのことをですね、キリシタン弾圧の時代のその宣教師のですねことを題材としています。パウロはその後エルサレムで捕らえられまして、カイザリアで投獄されました。その後ローマに移送されます。そこで処刑されて亡くなったわけであります。ルカはですね、そのことを知っていまして、その殉教の生涯をですね、ここに映し出しているわけであります。パウロは残される者たちへのですね、決別の言葉を語りました。パウロは牧会者なしに残されるエフェソ教会の人々のことが気がかりです。彼は長老たちに群れを委託します。20節の28節から29節です。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのですと記されています。パウロは残忍な狼どもが入り込んできて群れを荒らすことを懸念しています。パウロの心配は本当に深刻です。テモテへの手紙はですね、パウロの懸念通りのことがこのエフェソ教会で起きたことをですね、伝えております。テモテの手紙1、テモテへの手紙の1、1章3節から6節です。新約聖書の384ページを、開けてください。テモテへの手紙の1、1章3節から6節、新約聖書384ページです。テモテへの手紙の1、1章3節から6節、マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり作り話やキリのない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は信仰による神の救いの計画の実現よりもむしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人はこれらのものからそれて無益な議論の中に迷い込みましたとあります。パウロはですね、このエフェソの教会が心配で、エフェソの教会に置いてきたテモテ、 弟子の手元にですね、こういう手紙を送っているわけです。本当にこれはですね、教会が陥りやすいことです。こう牧師や信徒あるいは仲間に対するですね、いわゆる作り話あるいは嘘とか悪口、そういったことをですね吹き込んで人の心を乱す人、教会にも悪影響を及ぼすようなことがよくあります。最悪なことなんですが、丸々教会を良くする会なんというですね、こう非公式なインフォーマルなですね組織をできてしまうようなこともある。それによってですね、そんなことに陥ってって感化されて嘘を信じ込んで正義感に燃えてですね、行動を起こしたものの思うようにいかない事態に自分が気がついてみたら、そんなところに陥っていることに気づくことがある。そんな時ですね、教会内での自分の立ち位置がなくなって礼拝にも出席しづらくなるようなことが起きるんです。実際に起きていることです。いろんな教会で起きてます。作り話やね、悪口を吹き込んだ張本人がですね、なんと教会に残り続けるなんていう最悪な事態も起きてるわけですよ。そんなことをですね、いろんな方のご相談に私は聞いてきました。いろんな教会の方から私は伺ってきました。本当に残念なことだと思う。やっぱりね、パウロの心配というのは現代の私たちにも起きているんですよ。私は常々ね、御言葉に聞き続けてくださいと口を酸っぱくこの17年間言い続けてきてます。やはり御言葉に聞くことに疎くなってくると、どうしてもこういう状態になっていくんですよ。本当にですね、かといって逆にまあいろんな状況になりますけども、何が真実なのか、それは神様の言葉しかないんですよ。神様の言葉に真実があるんですよ。そこにとどまってないと重心がぶれてくるんです。パウロはそのことを心配してるんです。さて20章の31節です。最後にパウロは、あなた方は監督者として、あなた方自身と群れ全体に気を配り、私が教えたことを守りなさいと語ります。そして32節です。今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますと。この言葉は、あなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのですと語ってます。なんとも素晴らしい言葉だと思います。主イエスがですね、来たのは新しい哲学を教えるためではありませんでした。主イエスは弟子たちに新しい生き方を教えたんです。だからパウロも語ります。私はいつも身をもって示してきましたと語ります。主イエスの教えは誠の神の教えなんです。主イエスに従っていった多くの人々によってその真実が証明されてきました。パウロもその一人です。パウロは自分の決められた道を走り通して、また主イエスからいただいた神様の恵みの福音をですね、力強く証しするという任務を果たすことができさえすればですね、この命すら消してほしいとは思いませんとさえ語ってます。パウロの後ろに後に従うのはマザーテレサ、あるいは キング牧師、そして私たちなんですよ。私たちはその決心を示すために洗礼を受けたんだ。コリントの信徒への手紙の1章の1節から2節、新約聖書の299ページにこのように書いてあります。コリントの信徒への手紙の1章の1節から2節、新約聖書299ページです。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエスキリストはこの人たちと私たちの主でありますと記されております。パウロはコリントに教会を建てまして、エフェソにも教会を建てました。エフェソ教会にはですね、その後この異なる福音を伝える者たちが侵入してきまして、教会は分裂してしまいます。コリント教会は派閥争いが起こって、不貧困を働く人や人を軽蔑する人々、生産式から貧しい人を排除するような人たちも生まれてます。しかしそのような教会をパウロは神の教会と呼んで、そこに集まる人々を聖なるものと呼んでます。果たして私たちは聖なるものと言えるんでしょうか。教会の言語はですね、ギリシャ語ではエクレシアです。ヘブル語ではカーハールというわけですね。いずれも神が選んで召し集めた群れという意味を持ってます。そこに集う人が聖、ひじりです。聖なんじゃなくて神によって集められたからですね、聖となるんです。清い聖書の聖です。集う人たちが聖じゃなくて、本当の聖じゃなくて神によって集められたから聖となるんだと。現実の教会の中ではですね、会員同士のこの軋轢とか揉め事があったり、牧師と役員会や教会員が対立したりします。それでもそこは教会なんです。リュティというですね、説教者がいましたですね。このカール・バルトとかですね、トゥルナイゼンというですね、立派な神学者です。この同じ時代のですね、本当に20世紀を代表する神学者でありますが、井上義雄先生ですね、私もこのバルトの研究会ですね等に出席を随分、させていただいてきましたけども、この井上義雄先生のお話は随分皆さんから伺いました。で、その紹介をされていただいた本で、この日言葉をかの日に伝え、小説教一日一章という本がありますが、その中でこの、リュティーという人が、語ってます。聖書においてはコリントの人々もローマの人々もテサロニケの人々も聖徒である。なぜならばイエスの血がすべての罪から清めるのであり、その清めの必要性を認識する者、救い主なしには破滅したものである貧しい罪人こそが聖徒なのであると記されています。 私たちはですね、神が御子イエス、主イエスキリストの血によってあがなってくださったものなんですよ。だから聖徒なのです。ですから教会は聖なる場所となるべき場所なんです。パウロは今からエルサレムに向かいます。そのエルサレムでは投獄と苦難が待ってます。それでも彼は聖霊に導かれましてエルサレムに向かいます。主イエスもエルサレムで十字架の死が待っていることを承知しながらですね、聖霊の導くままにエルサレムに行かれて十字架にかかって死なれました。最後の時、主イエスは神に叫ばれまして、我が神我が神なぜ私を捨てられたのか。主イエスは絶望のうちに死なれました。その絶望を通じて復活が与えられまして、十字架の死が無駄ではなかったことが示されました。パウロもまたエルサレムで危険が待っていることを知りながらこのエルサレムに向かい、予測予期していたようにユダヤ教徒に襲われて投獄されます。獄囚からローマ皇帝に願い出ましたためにですね、このローマへこの回送されます。その地で処刑されてしまいます。しかしこの逮捕と監禁を通してですね、福音がローマに届けられるようになり、殉教を通して信ずる者が生まれてきました。そしてやがては教会が生まれていきました。これが神様の御業、人間には知ることのできない摂理じゃないでしょうか。私たちは聖霊の守りを祈りますけども、その聖霊の働きは私たちをですね、世の危険や苦難から救い出すんじゃなくて、そうした危険や苦難を通して神様の技を実現するためなんです。パウロはかつて語りました。コリントの2の7章の10節でこう言ってます。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらしますとあります。私たちが苦しみや悲しみが神様の技を実現するためにと信じて従った時、私たちの悲しみが御心にかなったものになるんです。今苦しい悲しい、でも神様の御声を聞きながら従って歩むとき、それが御心にかなったものになると言ってるんだ。神様の技を実現するためなんだということなんだ。パウロは聖霊に促されてエルサレムに行きます。エルサレムに行くことを通してですね、ローマへの道が開けました。そのローマで2年間の宣教を許されました。そして最後に殉教するわけです。私たちは使徒言行録やこの使徒たちの書いた書物を通してですね、パウロのこう生き様や信仰を知って、パウロと出会って、その出会いがですね、人生を変える出来事になっていくことを知っているわけであります。私はですね、この17年前にこの川口教会に着任しました。ちょうど今の聖霊降臨節の今頃だったと思いますが、私は牧会者としてですね、その使徒書からですね、説教したいと思いました。私たちの教会は本当に残念なことでありましたけども、私が来る前には前任の篠田一世先生がご病気で、そして亡くなるという悲しい出来事が あります。そして無木となりました。苦しみ悲しみを経験した教会でありました。本当にダメージが大きかったと思います。そこに起きている現実を知った時ですね、このいろいろな意味で教会を整えていかなければならないと思いました。やはり思い浮かびましたのはコリントの信徒への手紙やこの使徒言行録を読んで、今私たちの教会で起きている出来事がこの2000年前のコリントでも起きたことを知る、パウルはその事態にどのように対処したかを知ることでした。私たちが何をなすべきかを知ることでした。心にかなうことは精霊の導きを信じて、悲しみや苦しみの中でも悔い改めを通して救いがもたらされることをですね、信ずることでした。世には悲しいこと、苦しいことが多いです。私たちがその苦しみ、悲しみを不幸な出来事と捉えると、その悲しみ、苦しみは私たちを滅びの中に陥ってしまうんです。そうじゃなくて、苦しみや悲しみを出会った時に、その悲しみや苦しみを通して神様が私たちを招いておられるんだと受け止めた時ですね、この悲しみは祝福に変わるんですよ。私は皆さんに祝福がありますようにとですね、いつも最後に申し上げてます。本当に主にある喜び、苦しみ悲しみの中にもその祝福の中にあるんだ、やがて希望の時が訪れるんだという、そういう祝福の中にあるということを忘れてほしくはないと思います。もう一度、聖書を読みましょう。使徒言行録20章19節から23節です。自分を全く取りに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださってますと記されてます。聖霊の導きに従ってパウロは歩み続けました。私たちもこのパウロに習い、コロナウイルス感染などに恐れることなく聖霊の導きに従い歩み続けてまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。コロナウイルス感染、未だに収束はありません。しかし私たちは何も恐れることはなく、ただひたすら聖霊の導きを信じて歩んでまいります。どうか主よ、私たちの旅路を守り支えてください。嘆き悲しむ者に豊かな慰めをお与えください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。